きのみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
実はまあ今日はちょっとところ変えてですね、普段は中村文明のみるみる元気が湧いてくるって言って、神戸でそのビリーさんっていうね、はい、方のところでいつもこう収録をしてるんですけど、実はまあこのポッドキャストというスタイルで、やりだした始まりのきっかけは、ね、元サンマーク出版の編集長でいらっしゃる、はい、今や顧問でいらっしゃるさっき山田が顧問ですよって言われた、いや顧問って
顧問じゃないですか
上がってますよ、ね、その鈴木直樹さんが文明さんポッドキャストやろうよって言って、はい、まだねやり始めて、どうぞやり始めて福田さんいいよやり始めて、ちょこちょ こう遊びに来てくれる人がいてくれるんで、はい、ありがとうございます。
今日はゲストが多いです、ね、
そうなん、うん、で、どこまで話してましたっけ。
あれでもまだやってる人少なかった。
まだあの頃はですね、少なかったです。
本当一部のビジネス関係の人とかぐらい で、
うん、で直樹さんに尻叩いてもらいながら200発ぐらい撮ったんですか。
そうですね、
すごい。
丸5年やったんですよね。
そんなにやりましたっけ。
やりました。やったんですけど、後半はもう本当に数ヶ月に1回アップとか。
ああ、僕がねもうほんま尻叩かれんとやらんからですね。いやいやいや、これでやってたやつを週一遍ちゃんと上げていこうということになって、はい、まあポッドキャストのそれもね、直樹さんと一緒にやってたやつをそのままもう僕らの方でやっていこうかっていうことになって、はい、でビリーさんにお願いして、はい、でもビリーさんのところにもう何年かんねんですよね。
延べ回数累計したらかなり
やってます。かなりやってます。で今日はですね場所を東京に移して、はい、なんでこうなったかっていうと、まあ実はね生き方見本市という、
昨年12月に
直樹さんが主催をされた、いろんな日本各地でこういろんなこう仕組みをこう、ね、作ってる、まあ、人間力の時代だということで、8時間のイベントの、まあ、ファシリテーターというかちょっと、ね、はい、司会進行も含めて、僕もちょっと参加させてもらって、でその時にちょっとクラウドファウンディングとかでね、はい、その仕組みを作ってこう世界同時発信みたいなことを、ね、するためにちょっといろんなお金がかかるやつを直樹さんがちょっとそのクラウドファンディングという、そこでよし僕一つ乗ろうかということで乗ってくれた
ポッドキャストに
出演する権利みたいなのが3人あったんですか、
はい、
そうですね、3人あったうちの、お一人が吉武さんということで、はい、はい、こんにちは。
ありがとうございます
なんか優しい子のなんか声ですよね。
声はなんか特徴があるって言われますね。
ねえ、なんか顔はちょっと悪そうな顔してます。
ありがとうございます。
そのね吉武さんと、まあ、僕もほんの数分前に、あこの方と今日は やるんですねっていう話から話してたら、僕会ったことあるんやって言って、そうなんです。で話聞いてたらってなって、っていうのもだからうちのあの次男坊が19歳なんやから、姉が14の頃。だから5年ぐらい前に僕そのパラオ共和国 あのペリリュー島というですね、まあ、さっきの大戦で非常に あそこにはこう十字滑走路って日本軍が持ってた、ね、パラオを統治した後に、日本軍が持ってたこの十の字、ね、十字架の形してる十字滑走路っていうのが、まあ、南太平洋のこう軍事拠点だったんですよ日本の。でそこを、まあ、いわばアメリカに落とされたらもういよいよ本当に戦争は終わりになっていくんちゃうかという、敗戦に向かっていくんちゃうかというのをもう決死の覚悟で守ろうと頑張った、1万人ぐらい その日本兵を率いた、まあ、中川大佐という人がいてですね、でその人が、まあ、3日あったら落ちるだろうというふうにアメリカ軍は見込んでたんですけど、まあ、74日間耐えて、 したもう激戦の島なんですよ。でその話し始めたらこれもう5回ぐらい続けて話さなあかんぐらいね、
はい、
でその僕はペリリュー島に行ってみたくてですね、でまあそのことをちょっとある人から教えてもらった後に、いやもう見に行こうと思って、でまあ急な話やったんですけど、その次男坊中学2年生でその時にお前一緒に行くって言ったら行くいうことになって、これで僕 お父さんと中学2年生の次男坊と2人で行ったんですよ。
2人旅。
ほんでそれでパラオ共和国ついて、でコロール島という首都からその激戦の島だったペリリュー島ってところまで船であれ小1時間かかりますよね。
ちっちゃい船でね。
でその小1時間移動する船の中でこの吉武さんと会うてるんですよ。
その船には何人ぐらい
25人ぐらいかな、ね、乗ってもね、うちの息子もなんかはしゃぎまくっとったでしょ
そうでしたね、
覚えある、なんか
ありますあります、
ちょっとあの船の向こうのパラオ人の中にあのパラオのその観光ツアーの会社の人間の中に、はい、ちょっとあのネイマール、あのサッカーのネイマールってブラジルかとかのあれによう似たの乗ってたして
そこまで覚えてない、さすがにすごいですね。
いやいや僕は勝手にね、もうあんたネイマールに似てんな、だからずっとネイマールネイマールってずっと呼んどって、だうちの次男坊はそのネイマールにめっちゃ懐いて、ほんだこのネイマールねもうすごい運動神経良くてね、でその船の上からこう後ろバク転とかバク宙とかしながら海へ飛び込むやつをね、うちの中学2年生ですし、ちょ俺もやる俺もやるってみんな見とってや見とってやとか言いながらもう何遍も飛び込んでね、あのネイマールとえらい仲良しになって俺今日ちょっとネイマールとご飯食べてくるわとか言って
その船で会ってるんです。
その船でこの吉武さんが僕にね声をかけてきた
んです。それ日本人は何人かいたんですか？大
方日本人やよね。
でしたかね、
うん、なんでその歴史というかその話を知ってる日本人の中でやっぱりこう慰霊のためにというか、うん、そういう思いで行かれる方がまあまあいらっしゃいますから、そしたからほだこう声かけてくれはったら、うちの息子もお父さんすごいなとこうパラオまで来てこんな船の上で知ってる人に声かけられんのってほんまやな言うて、俺がてびっくりやがなっちゅうて、うん、あの時に会うてるんですよね。
そうですね、
4人か5人でいらっしゃってね。
そうです、あすごい再会ですね。
ねえ5年ぶりに会うたと思ったらこんなとこで ね
よろしくお願いします、
ね、まあ僕の話はいいとしてで当時その何ですか、そのパラオのそのペリユーとかの、
はい、
そういうのをなんかこう体験するツアーみたいなことを仕事にしてたんですか？
ですね、もともとは単純にこう経営者の方とか事業してる方をパラオに呼んで、そこでまあちょっとした合宿研修みたいなのをやってたんですよ。
へ
え。たまたまその時はパラオで、普段他だったらハワイだったりとかイタリアだったりとか
いろんな
と
こ、外国じゃないといかんかった、
まあ、あの年に1回2回やるそのまあスペシャルな企画、あ
スペシャル企画で、
そうでツアーが終わったか、ツアーの終わってからだと思うんですけど、終わってスタッフだけでじゃあペリリュートに行こうっていう形でおそらく行った時に、あれ文明さんじゃないかなと思って、で声かけたらやっぱり文明さん、自分も2000だから2005年に大学に入って9年に卒業してるんですけど、なんか2006、7年ぐらいから文明さんとか天津さんとか大島さんとか あの辺にこう影響を受けて人生が狂ったたちの一人なので出会ってしまった
中村文明、被害者の会 の会員あの資格を持ってるってこと
ですね。持ってます。
歴は長いんです。
そうなんだ、だから文明さん知ってからもう13、4年ですよね。
あられ
大学生の時にもう一番多感な時期に出会ってしまって、
はあ、
講演会もよく聞きに行って、
はあ、
狂った人生が始まったら今一緒にお話しさせてもらってるってことですね。
だから共通で言ったらあの長松茂兄なんかはは
いお世話になってます。
あ、茂兄ね、そうです
ね、
シゲもねそういう意味じゃあれですよ、あの彼はこんな話でもいいんですかね。
どうぞ。
あの、まあ、あれもだいぶ古いですよね、もうそれこそ13年ぐらい前に、うん、あの一冊三幕から出させてもらったあの一冊目のあの本を、
三幕じゃないんですよあれは、確かゴマボックスが最初で、
違う僕の本です
か。あ、文明さん
の、うん、お金でなく人の声の、
はいはい、三幕出版です、
あれを出版してあの書店並んでちょっと経ったぐらいの時にいきなり電話してきてね、長松が、で僕の会社へ向いて、
はい、
でたまたま僕はその時ね伊勢へ帰っとったんですよ、
うん、
んでね、その電話をたまたま取ったんです僕は。
あ、文明さんがたまたま、
たまたま取った。あんまないことないけど、うん。で、たまたま取ったら、いや、実は僕は大分県の高校だんやという話から、で、僕に会いたいって言ってくれるのね、うん。で、会いたいって言ってくれる人に、こう、一つずつこう、会うてると、なんかこう、うん、もう大変やし、それもちょっとと思いながら、で、そしたらまあその気持ちもなんとなくあの組んでくれてね、間を読んでくれて、いや中村さん実はまああの大分のその佐伯ってすごい南のそのマリちゃんね、あの脳性麻痺のあのマリちゃんとこへ中村さんちょいちょい行くんでしょと、で大分空港から2時間ぐらいかかるから佐伯ってほんま不便なとこなん でそれに今度行かれる時僕声かけてくれと、大分空港からの2時間もう運転手すると、でその車の中で喋らせてもらえたらもう僕はそれでいいんやって言うから、いやもうそんなありがたいことないわっちゅうことになって、ほんなら言うて、ほんでね会うたん、ほんで大分空港からその最近までマリちゃんのとこまで2時間、ほしたらね、これまた面白いことに僕を送り届けてくれるところなんかちょっと具合悪そうだったんですよ、なんとなく。で話ずいぶん盛り上がって、あとおもろいなっちゅう話からこう盛り上がっとったんですよ。でね、せっかくやしマリちゃんにもおって、マリちゃんとこの家族の人らもみんなもうウェルカムの人らやから、でよそんちやけど我が家みたいに、まあええから上がれ上がれみたいな。ほんでそしたらあの、で長松もともとたこ焼き屋さんやったから、で裏に時はっていうスーパーあるんで、お前ちょっとたこ焼き焼かへんっていう話になって、で近所の人らもじきいろいろ遊び来ると思うからって言ってたこ焼きパーティーしようって、ほんでシゲがそのたこ焼きの材料買ってきて、ほんでねたこ焼き焼いてね、みんなに振る舞っておいしいおいしいってなってしてたら熱がカンカン上がってきて、ほんでねたこ焼き焼いたら僕は元のとこへ帰る言うて、その中津いうとこへね帰る言うててんやけど、熱上がってきたからお前もう泊まってけよっちゅう話になってほんでね、あのシゲ泊まってたんですよ。で次の日になって具合ねようなったら中津帰る言うてたのに、次の日になっても熱下がらんくてね、ほんでね2晩泊まってた。ほんならその2晩泊まったその2晩目にその斎藤ひとりさんの公演のチラシがね、そのマリちゃんとこのうちにたまたま1枚あって、でそれがこうご飯食べるテーブルの上に置いてあって、うん、で誰ですかこれっていう話から、えお前斎藤ひとりさん知らへんのって、あんな言って俺の本の帯もこんなして書いてくれはってな言って、で高校で殺した面白い人やで言って、で最近いろいろ急にこう公演とかそんなこともなんかなさるようになって、この間までほんま水面下で何やってる人かわからんみたいな風やったのにっちゅって、で佐伯に来られるなんてこんなめったにないことやと思うし、いやお前せっかく二晩ね泊まってかなあかんことになってしまったのも流れやと思えへんって、翌日の二晩泊まった次の日に帰る予定にしてたその日に講演会だった。
あ面白い。
で僕これも縁のもんや思うんで行ってみます言うて行って、ひとりさんに懐いたんですよ。
すごい。
ほいで11番目かなんかの弟子にどうたらっちゅうな話にそっからつながってったんですよ。なんであの時熱出せへんかったら、あの彼がね、熱出せへんかったら僕を下ろしてたこ焼き焼いて帰ってくよってやったんですよ。うん、不思議ですよね。
すごいですね。
そう思うとその5年前のパラオの船の上でっちゅうのも、ね、そうですね、考えたらね
繋がってますね。
はあ、
すごい。大ちゃん今30代前半なんですけど、ちょっといろいろ面白いこともやったりしてるんですよ。
ちょっと自己紹介も兼ねて、ね、ちょっと教えてくださいよ。
はい、ですね、生まれは山口県でして。
どこですか？
山口県の防府市っていう瀬戸内海の真ん中らへんですね。
わかりますわかります。
はい、であの英語の先生になりたくて18の時に横浜に上京するんですよ。
大学
で4年間通って教員免許も取ったので、本当であれば地元に帰って英語の先生をするっていう約束で地元出たんですね。ところがですね、某文明さんとかですね某天竺マンとか某高橋歩さんとかに会いまして、
歩くんなんかにも影響を受けた。
そうですよね。でもうまさに大学時代のど真ん中をその世代で出会ってしまい、大学4年の秋にお父ちゃんとお母ちゃんに頭を下げに行きました。学校の先生になるって言って大学行かせてもらいましたけど、うん、先生なりませんと、就職もしませんと、東京でフリーターになりますと。
申し訳なかった。
ありがとうございます。おかげさまです。 で、あの3年頑張ってダメじゃったら地元に帰って、
ダメじゃったらって今山口弁でたな、ね、
あの地元に帰って先生するので、まあ、3年応援してくださいということで OK をもらって、2009年の3月31日に大学を卒業して、うん、でおかげさまで2010年4月1日には独立をして、うん、いつでも
大学出てすぐ独立したわけ。
1年間だけ準備したんですけど、まあ、1回も就職することなく今まで10年ぐらいずっと授業していて、で、あのテーマがちょっと変わっててですね、精神世界と現実世界の橋渡しっていうのがミッションなんですよ。
怪しいな、
怪しい感じなんです。なんか結局人がなんで幸せになれないんだろうとか、うん、愛ってなんだろうとか一回は考えるけど、うん、罪に置くことを自分の人生をかけて全身全霊で考えてきたんですよね、
まあ、
でその見えない世界のこととか心のこととか、うん、帝王学とか陽明学とか七柱推命とかいろんな分野のことから大学院通って MBA を取ってマーケティング勉強して経営勉強して今まで6社ぐらい会社を立ち上げて、結局このお金があるけど家族関係がごちゃごちゃだったり自分の心がすさんでる、うん、もしくはいいこと言ってるけど全然お金ない人たちがいるっていう、うん、このなんかどっちかしか取れないものをどうやったら中庸から取れるんだろう、そしてそれを誰でも再現性ある形で生きることができるんだろうっていうのを探求してきた10年だったんですよ。
へえ、すごいな。
全然すごくないです。でなんか一段落、10年やって一段落して、うん、今からどういうことをしていこうかっていうので今鈴木直樹さんと一緒にポッドキャスト番組をやったりとか、こう少しずつ活動を今広げているところですね、う
ん、
本も
翡翠小太郎さんとも、
あ、そうです、本を一緒に去年出させてもらって、
あ、そうなんや。
ちょっとずつちょっとずつまだ今の非常識なことを少しずつ少しずつこう伝えているっていうところですね、うん、
へ
え。
じゃあ翡翠小太郎さん曰く新時代のニューヒーローっていう
あ
ーネーミングを、
まあ、彼そういうこうピッともうパッとまとまったね、コピーライターですからね、天才コピーライターですから。ラーメンばっか食ってるやろあの
ラーメン好きです、
ね、ラーメン好き
やね。福岡行ったら一緒にラーメン食べ行きますね。
宮本さん接触あるんですか。
いや何回か一緒に公演とかあんなしたことも何遍もありますよ、
うん、
何遍もあるんやけど毎回ね、そのまあ翡翠くんなんかと一緒にやるときは大体天竺も一緒だったりとか、
はい、
大島は一緒だったりとか、はい、みたいなことだからこうもうみんな仲ええし、
う、ね、
もう司会室も一緒 で、
そうです、ね、
これでみんなで弁当食ってたりするとね、必ず翡翠くんいなくなるんです。
あ、いなくなります
ね。いなくなるね、
はい、
あら翡翠くんどこ行ったどこ行ったとかって言ったらもう必ずね近くへラーメン食いに行って、
そうです
か、もういつもそうやったわラーメンばっか食ってんねんなんか言
う
て
そういう印象なんですね。
ラーメンあの人みたいになってくれ言ったの誰だったっけ、え、
小池さん
さすがスパ
ッとですね。ちょっと、まあ、僕と文役さんって数年しか年変わらないんですけど、ちょっと僕らから見たら新しいタイプ。
30まだちょいの、え、33、
はい、
次の次世代のニューヒーロー
だからちょっと7つの習慣っていうコビー博士
の、ああ、
やっぱり公式
サマークショパン違いましたっけ。
あ、
違いましたっけ。
僕と髪型似てるんです
けどコビー博士ね、
だそういうあの公式の講師だったりとか、
へえ、
そういう面も持ったり、あの文明さんが占いじゃなくて何でしたっけ、人と人の相性を見る、
お、僕も結構そういう疫学とか好きですから、
文明さんが教えてくれた、
あのあれスクヨウ、
スクヨウ、スクヨウみたいな世界もすごく、スクヨウじゃないんですけど、スクヨウみたいな世界もすごく造形が深い、
うん、まあ運命学ってね大体こう切り口はいろいろね、四柱推命だ、うん、なんかいろいろあるけど、うん、例えばあの個性心理学とかね、動物占いとか、うん、あんなんでもうほんまによう当たりますよ ね、 ね、
うん、だからね、ちょっと怪しい話にやや近いんですけど、家系、怪しくないな、家系図を見てそれが どこにどう問題、要は解決とか問題があるのかということも解いたりするんです
か。ああ、なんかそのそういう人が いらっしゃるというのも、なんか僕鹿児島の友人でね、うん、なんかそんな話してた人はしてました。
僕も何回かその現場見たりとかやってるんですけど、まあ、当たるって言い方はちょっと語弊ありますけど、なんか不思議な感覚でみんなこう泣き出したりとか納得したりとか、そういう面もあれば、ビジネスバリバリどうやってブランディングしてやっていくかっていうのをいくつもまさにやって
る、何やってるんでしょうね、分かんないですね
でも一番得意なのは、一番なのか、
うん、
大人数、まあ、 5、6人ぐらいのなんていうのグループセッションみたいなものがめちゃうまいんですよ。
うーん、
まあ、集合的無意識をそこでこう見たりみたいなこととかね。あ、間違ってる。
あ、合ってますよ、大丈夫ですよ。
そういうのを見て紐解いていくっていうちょっとこう編集者的な側面もあって、
うん、
そういう意味では、まあ、次世代のヒーローかどうかはあれですけど、あの非常に面白い、今この世界を生きるためにっていうポッドキャストをね、
ね、
去年の5月から。
いや、じゃあそのなんか教えてほしいわ、なんかその33のニューヒーローがね、
はい、
いやこれからそれこそ AI がとかね、うんうん、いろんなこうなんか、いや僕はもう間違いなくそういう人間力とか、
はい、
こう人をこう感動させることとか喜ばせるみたいなことって、うん、やっぱり人にしかできんひん、もうそう大事なことになってくんちゃうかなみたいに思ってる方なんやけど、
はい、
なんかそのお何武さんやったっけ、
吉武大
先生、うん、吉武さんのからの目線では、うん、そうそう、どういうふうなこう近未来のこうあれが、
うん、
こう予測というか感じるんですか。
あのもういや今文明さんの話聞いてて、やっぱ文明さんも変わらないなって、本当にその人の人間力ってずっとおっしゃってますし、 あの今ふと田畑さんの声も言ったなとか懐かしいのを思い出したりとかしてて、根本は変わらないと思うんですよ、
うん、
人格っていうものを土台にして、うん、その人格あり方っていうものの上に人の生き方ややり方っていうのがあるので、うん、根本は変わらないんですけど、うん、もう一個逆にレイヤーが深まると思ってて。
レイヤーって何やの。
まあ、そうですね、人格という層があって、その上にやり生き方というのがあって、その上にやり方というのがあるんだとしたら、実はその人格の下には霊格っていうのがあると思ってるんです。
霊格、
その人のこう見えないところの存在、うん、要は自分のその醸し出してる雰囲気や、うん、その人から出てる、まあ、オーラっていうとあれですけど、うん、空気感みたいな、
うん、
でその何とも言えぬ本物感みたいなのが出てくる人が今からどんどん出てくると思ってるんですよ。その AI とかテクニックとかスキルっていうのはこのやり方のさらに向こう側だと思うんですよ、 5G とか。そのだから陰と陽で私は物事を全て見るんですけど、見える世界の陽という側面、 5G とかテクニックとかそういうのがどんどん見える化するってことは、見えない世界の方もどんどんどんどん深まってくると思ってて、だから人格とか人間力のさらに奥にあるその人の本当に霊覚みたいなものをどう教育していくかみたいなのに自分は興味があって、
は
い、でそれが今はまだ怪しいって言われるんですけど、普通だと思うんですよ。なんか愛って言葉ってすごく普通なんですけど、日本人ってあんまりそれに真正面から向き合わないじゃないですか。いや愛なんてないよとか、何そんなこと言ってみたいな、いや真剣に愛について考えずに逆に何を今からしていくんですかっていうぐらい、そこをこう大事にできる人が増えていったらいいなと思って、持ち手の手段としていろんなことを勉強してきた感じですね。
へー、でも言わんとすることはなんか僕は分かる、
うんうん、
結構前からおっしゃってます
よね、うん、なんか分かるわ、
うん、だからこういう大ちゃんみたいにこう男性なんだけど女性性も結構持っていて、
うん、
すごく柔らかなんだけど激しいところっていうのは、うん、なんかその中央的なやっぱり若い世代がどんどんこれから増えてくるんじゃないか
な、うん、なるほどね。いやなんかこうルールというか、こうなんか日本はやっぱこう何かにつけこうってこうねばならないみたいな、こう枠の中に何か知らんけどこう はめられる部分が多いじゃないですか、うん、でだからその今の
レイヤー
っていうんですか、
何でもいいですけどね、
あの
霊覚
の部分で言うならば、はい、あの人格のその元を築いてるような、はい、でそういうのって本来本当はみんなもっと持ってるはずなのに、なんかみんな一緒みんな一緒って子供の時からね、ずっと制服はこれやで、カバンこれ持たなあかんでとか、うん、靴はみんなこういうのを履かなあかんでみたいなんで、みんな8時半に学校来なあかんでみたいなとかで、うん、もうみんな決められてると、なんかねその持って生まれたそういうものがこう薄れていくというかね、
うん、
その本来の自分を忘れてしまうというかね、だからそういうのをにあんまり気づってない人多いかなって、僕は多分これを感じれるよっていうふうに言えたんは、うん、僕ね最近つくづく思うんですけど、僕やっぱ生まれて育ったところがあのクソ山奥の秘境で大きなったから、うん、あのなんちゅうたらええかな、こう常にね、今でもそうなんですよ、ついさっきもそうなんですよね、なんか渋谷で、あれ俺今この宮増坂を上がっていくのに宮増坂は方角どっちかなっていうことを考える前にもう前歩いてる人の影を見てるんですよね。
火の差し具合、
そうそうそう、火の差し具合で今12時何分ってことは、あそっかこっち南なんで、こっちは北向きかとかね、こっちは東向きかとかいうのことを考えなくてもね、ふっと影を見た瞬間に自分は今東に向かって歩いてるって、うん、であこっちから風が吹いてきてるからこのあと気温上がってくるなとか、でそういうのがもう肌で分かるんですよね。もう15歳まであの山奥の田舎で僕本当におかんの手料理以外食ったことないし、僕の村はねお店屋も一軒もないですし、自動販売機ももう3個ぐらいあったかな、
はる、うん、か彼方、
はるか彼方ですよ。だって一番近い信号機まで行くの車で25分ぐらいかかりますし、一番最寄りのコンビニまで今でもそうですけど40分ぐらいかかりますから、だからなんかこう人間が作り出したものにたどり着くまで距離があるんですよね。
いいですね。
で全部僕ら感覚で生きてたから、うん、あの虫がこの高さを飛んでるっていうことは今日はこの餌でうなぎが取れるぞとか、あの山に霧が昇っていってるからこの後こうなるなとか、うん、いうのはもう、 そう考えなくても分かるというかね。でそういう一つの僕の中のこう瞬間に感じる物差しがあるんですよね。それがこう例えばこの東京なんかだともう全て人が作り出したこのコンクリートの世界の中で、本来人間が持ってたはずのその動物的感みたいなものとか、ああいうものがみんな知らん間にどんどんどんどん失いつつあって、決められたルールの中にいることの方が優等生みたいな、いやそうかなって自分はすごいねこう疑問を感じることが多々あるんですよね。うん、
そこが文明さんの魅力なんですよ。
そうなん
かな、もう十何年お付き合いしてますけど、やっぱそこの部分だから言い方ですけどオスですよね。
あ
オス感覚、そう、もう次の新刊それで行きましょう。
いやなんか山歩いてると本当ね、もう犬がクンクンね悲しそうな声で急にねもう帰ろうもう帰ろうって泣き出すのね。で僕らはそういう場所を犬戻りって言ってね、こっから先は子供だけでは入ってはいけない、もうもののけの世界なんやっていうのを犬の声のね高さでなんか感じるっていうのがあるんです。
いいですね。
面
白いですね。
いやそれを今見事にねなんか短い時間やったけど、うん、言葉にしてくれたっていうのがあるから、いやなんかすごい、
いやだからあの定期的じゃないですけど数ヶ月に1回ぐらいちょっとゲストに呼んで、
そうですね、
そういうこうちょっと見えない感覚なんかも、ちょっとポッドキャストとか YouTube で
ね、
機会ご縁があったら、
ほんまですね、
なんか普通のことを普通に大切にできればいいなと思うんですよ。なんか特殊なことを特殊な人がやるんじゃなくて、うん、当たり前に大事なことを当たり前に大事にできない人や場所やことがすごく増えちゃってると思ってて、なんか当たり前に大事なこと、人に優しくしようとか自分を大事にしようとか気づいたら行動しようとか、うん、なんかそのためのいろんなことをやってますので、またこれから
も、いやだから、はい、もう本当ね僕は直樹さんから受け継いでご縁塾っていう、うん、勉強会のやつもね、一番最初に僕第一講義でやるのは申し訳ないけど僕の田舎にみんな集まらへんって言って、
ああいいですね、
で僕はガキン頃バンバン飛び込んでたね、うん、めっちゃ高い岩の上からみんなちょっと飛んでみー言って、うんね、大人の感覚でこれを見るとね怖くて足がすくむって、うん、でも5歳の頃だったらここに立った時どう感じてたって、うん、あの5歳の頃の人の顔色なんか評価なんか気にしてなかった素の自分ってどんなんやったって、もう手繰り寄せて思い出してみようよみたいなところから勉強会やったりとかもね、
めっちゃいいですね、
うんするんよ。いやぜひまたいろいろね、
はい、
教えてほしいわ、はい、てなわけで、
はい、
お届けしました中村文明と、
鈴木直樹と
吉武大輔です、
はい、でお届けしました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に映そう、ゼロから始まる本当の絆、Happy を覚ましたね。一緒に転んだりもしてみよう。同じ景色さえ変わるよ。